聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
ちょっと林田さん、
はいな、
聞かせられないって言ってるのに、もう来週は100回スペシャルだって言うじゃないの。やりました。
頑張った。今日は引けば99回ってことね。
ですよ。
おう、
今日のゲストが、ちょっと林田さん、
はい、
すごい方に今電話がつながってますよ。
前回ちょっと告知したらもうツイッター上でもあの方が、みたいな感じでね、反応がありましたね。
私もこの方の気分が変わったらどうしようと思いながら、ドキドキしながら1週間過ごしましたよ。
大丈夫というお約束はいただいてはいたけれども、本番まで大丈夫なのかと。
あの、大変お忙しい方ですからね。
なるほどなるほど。
急な用事とか入るかもしれないし、
来客とかね、
来客とか、宅配便とか来るかもしれないし。
そうだね、気をつけないとね。
気をつけないとね、というわけで私たちもドキドキなんですけれども、
はい、
あ、ちょっと話戻りますけど、
来
週は100回スペシャルやりますよ。
はいはいはい。
100回スペシャルということで、ユーストリーム中継です。
はい、あのネット上の動画配信サービスということで、我々の方も準備が進んでおりますよ。
はい、来週木曜日の夜7時頃からユーストリーム配信を行います。詳しくはキカラジホームページをチェックしてくださいね。
はい、
というわけで、この後は、
ん、
朝宮キア先生に直撃電話インタビュー。
ヤッホ
ー。お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ではご紹介しましょう。漫画家朝宮キア先生です。こんにちは。
どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの先生、
はい、
この間は東京でホルモンごちそうさまでした。
え、
いや、あの実はですね、
はい、
先日プライベートで上京しまして、
うん、
電撃ホビーマガジン編集部とかに行ったりしたんですけれども、なんと朝宮先生、この番組でかなりお世話になっている時田光一先生のお友達でもありまして、
はい、
そのホルモン会場に私も混ぜていただきましてですね。
ホルモン会場に。
ホルモン会場ですよ。
あら、同じ屋根の下で同じホルモンをつついたと。
同じあの鉄板の上のホルモンをですね、つかせていただいて、またあの漫画家さんを含め8人ぐらい集まりましたね、朝宮先生。
そうですね、あの賑やかな会でしたね。
あの白い煙に包まれながらですね、みんなで、目をしばたかせながら。
そうですか。普段は横に広がっている村山さんも、その時ばかりは身を細くして座ってたらしいじゃないですか。
いやいやいやいやいや、
体型的にはあの先生に非常に親しみを私は感じます。
あ、そういうことなの。
いや、僕の方がねでかいですね。
いやいや、でもあの先生にですね、もう本当に気さくにホルモンやら、スライストマトやらを取っていただいてですね。
そんなことさせたんですか、朝宮先生に。
なんかね、朝宮先生が一番働いてた、あの時は。
申し訳ございません。
あの僕が幹事だったんで。
ああ、幹事でしたか。
で、
その後はですね、
はい、
朝宮先生が時田先生の車が止めてある駐車場まで、なんと彼女の彼らのあの編集部に出てくる、あの車と同じ車で送ってくださってですね。でまたあの車に段ボールを積みまくって、ものすごく無造作に使っているのが私は印象的だったんですが、
あの多分日本で一番ツーシーターにしているあの車だと思うんですけど、
過酷に使ってますよね。
そうそうそう。後ろ段ボール満載で、しかもあの時はね、あの人数も5人満載でしたからね。
でしたよね。
重かったですね。
重かったですね。あのエンジニアが見たら泣くか、丈夫でしょ、丈夫でしょって言って喜ぶかもしれませんね。
そうです、あれは正当な使い方ですよ。
なるほど、
お見それしました。
いえいえ、
はい、ラジオお聞きの皆さん、朝宮先生がこんなに有名で活躍しているのにかなり気さくな方だというのがお分かりいただけたんじゃないかと。
入り口がまずホルモンの話ですからね。
ホルモンですよ。 では先生、改めまして、はい、朝宮喜也先生のですねプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。
お願いします、はい。
1986年新世紀バグランツで漫画家デビュー、88年、はい、サイレントメビウスの連載を開始、 CD 映画小説ゲームなど複数のメディアで展開、爆発的な大ヒット、まさにメディアミックス作品の先駆け。他主な作品にコンパイラー、新解決蒸気探偵団、ガチャガチャファミリー、エビル君、コレクターユイ、遊撃宇宙戦艦ナデシコ、ジャンク、それからスターウォーズのコミック版スターウォーズエピソード1ではジョージ・ルーカスも大絶賛。日本人初のアーティストとしてアメリカマーブルコミックスに進出、さらに DC コミックス、イメージコミックス、ダークホースコミックスでバットマンとかヘルボーイなどなど手掛けていらっしゃいます。日本アジアはもとよりアメリカヨーロッパでもその活躍の範囲を広げている朝宮先生、現在は週刊プレイボーイで彼女の彼ら初のウェブ連載姫神ガジェットも大好評、その勢いはとどまるところを知りませんって全然簡単に紹介できませんでした。
あ、すいません。
このプロフィールを伺って我々の番組に出ていただけるなんて本当に感激ですね。
いやいや、改めて聞くとなんか切相ないなっていう。
何をおっしゃいますやら。世界的に謳歌されてるじゃないですか。
ねえ、で実はあのアニメーターとしてもご活躍なので、そちらのプロフィールも紹介するとあと3分ぐらいかかってしまいますので、今日はちょっとあの漫画家朝宮咲という朝宮咲
はヨーヨー投げちゃいます。
すいません、あのスケバンデカ2の大ファンだったものでどうも失礼いたしました。朝宮喜也先生のインタビューということでいきたいと思います。
は
い、
年代的には我々より少し上なんですよね。
そうですね、あの昭和38年生まれなので、
あの岩手県のご出身ですよね。
はい、あのやっぱここがね喜多ラジとの共通点です。
あのどんなお子さんだったんですか、岩手県時代。
いや多分おとなしい子供だったと思いますよ。でやっぱり子供の頃からこの顔だったので、あのそらまあいじめられたって記憶しかない、
そうですか。いやとてもね気さくな、あのいや愛される顔立ちだと思います。私は何を言ってるんでしょ
う。それどうもありがとうございます。そう言われたの初めてです。
いくらでも言いますので行ってほしくなったら、
じゃあ行った時はまたあの美味しい焼肉屋に
行きます、いつでも。あのやっぱり子供の頃から漫画とかアニメとかお好きだったんですか。
そうですね、やっぱ好きでしたね。
あの憧れたり影響を受けた作品とか作家とかってどうでしょう。
やっぱ僕が子供の頃やっぱ当時だと石ノ森章太郎先生ですとか、長井剛先生ですとか、でちょっと大きくなって中学校くらいだとあの村上もとか先生ですとか、池澤聡先生ですとか、
池澤聡先生も、はい、
でさらに高校ぐらいになると今度あの高橋留美子先生ですとか、大友さんとか、
大友先生とか、
まあ、やっぱそういうラインですかね。
はあ、あのもうオタク道の王道を歩いてらっしゃいますよね。はいはい、しかしあの岩手県お住まいということで、まあ漫画はまだしもそのアニメの方というのはいろいろと弊害があったんじゃないですか。
厳しかったですね。いや民放が当時2局しかなかったので、
長崎と同じですね。
だからね、あのこの間の放送とか聞いてて、もう全く他人事じゃないな。
あのアマゾンライダーの超年点問題
アマゾンやらなかったんですよ。
あ、やっぱり
岩手も一部地域でしたか。
あのX のあとちょっと時間空いていきなりストロンガーでしたからな。
やっぱり
多かったんだ。
いや、あのこ、なんですか。いや
結構あと、遅れてるんですよね、東京に比べると。
半年ぐらい遅れて始まったり、ね、季節が逆だったりしますもんね。
そうなんですよ。で、あのでもテレビマガジンとかね、ああいう児童向けのテレビの本は普通に出てるから、
はい、
もう今でいうネタバレバンバンですよね。
ですよね。
変身忍者らしに月の輪ってのが出るんだとか
分かっちゃってる。
で新しい仮面ライダーはこれだとかって紹介するじゃないですか。
あ、
いやまだこっち始まってそんな経ってないんだけどみたいな。
アマゾンに至ってはとうとう放送もなかったしという。
だからあのテレビマガジンで確か石森章太郎先生が、ね、漫画をお書きになってましたけど、それだけでしたね、情報は。
そうですか。まあ、じゃあ、もう本当に漫画もアニメも大好きで、でもアニメとか特撮は半年遅れだったりするような中で、その渇望というのは非常に大きかったわけですね。
ですね。
まあ、そうした中、その漫画界あるいはアニメーターを目指す直接のきっかけになった出来事とか作品ってあるんですか。
やっぱりあの宇宙戦艦ヤマトですかね。
ヤマト、
はい、 あれ小学校5年生の時に見た時の衝撃はでかかったので、
ええ、
でもうちのクラスはほとんどあの猿の軍団とかハイジとか見てたので、
ええ、
学校で全然話もできずに、
それがまた孤独につながったりしたんじゃないですか。
そうそうそう、
なんかちょっとこそこそ楽しむような。
そうですね、あのヤマトブームあったじゃないですか、
ええ、
一切なかったですからうちの学校。
あ、そうですか。え、友達同士でヤマトの絵描いたりとかしませんでした？
全然しません。
そうだったんですか。
猿の方が強かったですか？
ていうかあのでサーバー宇宙戦艦ヤマトに至る下りがあるじゃないですか、あの時期、誰も。
そうだったんですか。
だから一応クラスは違うけど好きな子と友達になってってみたいな感じ で、 映画も自分 の、 あの北上市っていうその地方都市なんですけど、
はい、
そこには来ないので。
なるほど。
県庁所在地の盛岡まで見に行ったみたいな。
あ、
すみません、なんかすごいこう北のローカルな話ばっかりしてます、ね、
いや、よくわかるんです、その話が。私たちにはここだけの話ですね、実は長崎放送と岩手放送というのは業界の中でもですね大体同じぐらいの規模の放送局ということで
似たタイプ、よくあと OBS も似ているというか、大分もよく似ているって言われますけど、
よくね比べられる放送局なんです。わかります。
ツイッターで言うと仲間ってやつ。
そう、仲間でもカタカナで仲間でございますよね。で先生、そのうち、上京されるということになると思うんですけれども、
はい、
はい、アニメーターと漫画家ってどちらが先だったんですか？
あ、もちろんアニメーターです。
アニメーターの方です、
はいはい、
私ここで告白しますけれども、割と最近までアニメーター菊池道隆と漫画家朝宮キアは別人だと思っていたので。
ああ、一応最初はねアニメーターでずっとやってたんですけど、まあ、漫画家ってちょっと、まあ、とあるきっかけでこうやることになって、まあ、でもそんな漫画をねずっとやるとは全く思ってもいなかったので、じゃあペンネーム使おうかっていう感じだったんで。
菊池道隆が本名なんですね。
そうですそうです。
それで、まあ、アニメーターを本業として活躍されていて、まあまあ、ふとしたきっかけで漫画も書いて、
はい、
で、まあ、一応ペンネームでと。
は
あ、い、いつの頃からかその漫画家が本業になっていくわけですが。
そうですね。
それは何かきっかけとか何かあるんですか？
まあ、なんかやっぱりこう漫画を書いてるとやっぱりアニメだとそのやれない、自分の絵で自分の考えた話でっていうのをアニメーターやってるとなかなか成就できなかった部分もあるので。
あ、
なるほど。アニメーションは集団的創造活動ですもんね。
そうですね。
あ、確かに漫画の場合は全ての世界観から何から落語と一緒で全部作ることできますよね。
そうですね、まあ、ただそれの分責任感も大きいんですけれど、
僕らが高校か大学ぐらいの時に、まあ、宮崎駿さん の、 ナウシカもありましたけど、モーションコミックとかたくさんアニメーターの方々が漫画をお書きになる時期がありましたよね。
ありましたね、はいはい。
あのぐらいの
時期は、それにちょっと近いですね、その後ぐらいな感じですかね。
それからですね、いろいろと聞いてみたいお話が実はたくさんあって、時間が足りるかどうかちょっと不安なぐらいなんですが、
はいはい、
私先生の絵柄、新世紀バグランツでデビューされた頃からすごく好きで、
もちろ
んサイレントメビウスも文庫版を今集めようとしているところなんですが、サイレントメビウスの文庫版ってあれすごくお得ですよね。徳間書店の完全版も前集めてたんですが、2冊分入ってますよね、あれ1冊で。
2冊分で1冊
ですもんね。ぜひラジオ機の皆さんも手に取ってみてください。話がちょっと外れてしまいましたけど、ね、絵柄がですね、
はい、
そのサイレントメビウスの頃といつぐらいかな、蒸気探偵団の頃ぐらいかな、絵柄が変わった時期がありましたよね。
そうですね、ただあれはわざと変えたって部分はあって、蒸気探偵団やるときに、やっぱりずっと前まででサイレントをやってたので、ちょっとやっぱ変えたいなっていうのがあって、でサイレントメビウスってスクリーントーンをすごいいっぱい使う作品だったじゃないですか。蒸気探偵団はじゃあ真逆をやろうと。だから単行本はそうでもない、単行本はちょっと直したんですけど、 雑誌連載時の時はスクリーントーンを一切使わなかったんですよね。
はあ、そうなんですか。
でやっぱりあの蒸気探偵団のコンセプトは自分が子供の頃に影響を受けたなんか昔懐かしい感じの、そういうキャラクターでいこうと、つまり今のキャラクターだとなかなかちょっとやれないようなあのシルエットクイズができるキャラクターでいこうと思ったんで、
なるほど。しかしサイレントメイビウスに出てくるキャラクターと例えばあの蒸気探偵団の僕あのこのメガマトンって造形がとても好きなんですけどかなりシンプルな形じゃないですか。
そうですね。
2つを描き分けるっていうのは大変な作業だったんじゃないですか。
いやでもそれはそあんまりサイレントは確かに大変でしたけどね
密度濃いですもんね。
でも蒸気探偵団の方は、あの最初にフォルム決めてしまったらもうあとはすごい線が少ないので、でもその線の少なさがあのアニメになった時も現場の方からはすごい好印象だったみたいで。
いや今ですね、あの実は蒸気探偵団とサイレントメビウスの本を2人で同時に広げながら、
手元に広げてるんですよ、
比べてるんです。あの確かに同じ漫画家さんとは思えないですね、画面の雰囲気もね。
いや結構あの実は自分でっていうか自分すごい飽きやすいのであ
、そうなんですか。
あ、意識的に絵を変えたりとか、あとやっぱりその時その時で好きな作家さんとかアーティストが他にいると結局影響を受けちゃうんですよね。
へえ。え、蒸気探偵団の時はなんかどなたか気になる方がいらっしゃったんですか。
あの時はあのアメコミのアーティストで、それこそあのバットマンとかヘルボーイを描いていたマイク・ミニオラっていう。
アメコミの影響
で、その人の影響すごい受けてましたね。
へえ。プロでもそんなことあるんですね。
そうなんだ。あとですね、あの話がまた元に戻っちゃうんですけれども、あのアニメーターから漫画家にシフトしていった中で、まあ、アニメーターというのは集団作業であるけれども、漫画家は全てをコントロールできる立場でもありますよね、確かに。そこへ行くと、あのサイレントメビウスの映画版は浅宮先生は、
まあ、結局なんかいろいろやってましたね、
まあ、菊池先生はといいますかかなりの部分を手がけてらっしゃいますよね。
あ、でもあれは、まあ、まあ、時間もなかったし、あと立場的にっていうのもあるんですけど、まあ、やらざるを得ない部分は大きかったですね。あの最初作刊がまだ決まってなくて、で予告編だけやらなきゃいけなかったんで、予告編の作刊僕自分でやってるんですよね。
あいやでもそれができてしまうっていうのがまあすごいというか、いやあのなんかあらゆるクリエイターの結構憧れの立場じゃないかなと思うんです
よ。そんなことはないと思いますけど、
いやもう腕もセンスもないとできませんよ。
でもあのサイドメイブスの劇場版は本当に現場スタッフが頑張ってくれたんで、作品ができたと僕は思ってるので、本当に今でもあの携わった全てのスタッフに感謝はしてます。
そうですか。実は先生、懐かしい曲をスタジオに用意しているんですよ。1991年のサイレントメビウス劇場版の主題歌、今こちら長崎の第一スタジオにスタンバイしているので、お送りしちゃっていいですか。
あ、どうぞ。
わかりました、
はい、
では東京少年でサイレントメビウス、セーリン。
新作 T シャツ入荷、うるせえやつらのラムちゃんと阪神タイガースのコラボ T シャツをチェック。ホワイトデーのプレゼントには大人気アニメワンピースや低燃費少女ハイジのグッズがおすすめ。どちらの商品もパソコン携帯で購入できるインターネット通販をクリック。
今月のプレゼントです。うるせえやつらのラムちゃんと阪神タイガースとのコラボ T シャツを抽選でお一人の方へプレゼント。ラムちゃんファンにもタイガースファンにも嬉しい他にないデザインの T シャツです。 SML 希望のサイズをお書き添えの上ご応募ください。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはタイガースダッチャー、タイガースダッチャーです。長崎佐賀以外の方も応募できますからね。締め切りは4月1日金曜日となっています。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ、
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ、
聞かせ
ラジオ、
ええ
今日は漫画家浅宮生矢先生にインタビューをしています。先生引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ファンレターが実は何通か来てましてですね。
え
そうなんですよ、先生宛に。ラジオネーム山平さん、今度の放送は なんと浅宮生矢先生がご出演とあってもうびっくりドッキリです。現在連載中の彼女の彼らはもちろん、サイレントメビウス、解決猟奇探偵団、コレクターユイ、これ全部読んでると時間がかかるんでちょっと省略させていただきますが、もうたまらんゲストで嬉しい限り。そんな浅宮先生の作品の中でも個人的に忘れられないのが遊撃宇宙戦艦なでしこ、アニメ機動戦艦なでしこの漫画版なんですが、その作品に登場するなでしこは、戦艦なでしこは作品中に登場する民間企業ネルガル重工のドックで建造されているんですが、建造された場所がなんとワイワイ貿易のお膝元佐世保だったりするんで、もう上京した長崎県人のオイラとしては浅宮先生の作品の中で思い入れが強かったりします。ところで残念ながらアニメは長崎県では放送されませんでしたけど、
かっこ涙。
そうなんですよ先生、今林田が悲しく私の前でうなずいています。なでしこ長崎で放送がなかったんです。
ああそうなんですか、
ごめんなさい。
あら来た、
はい、いつものような一部地域に当てはまってしまいました。
これが噂のみたいな
あの本はコミックは私購入いたしましたよ。
あどうもありがとうございます。
しかしなぜ佐世保だったんですか。
いやあれ佐世保っていう設定だったんですよね確か、アニメの方も。
ほうほうほう、
あのアニメも漫画もですよね、
最初はあのアニメと足並み揃えてましたんで、
ちなみに先生は佐世保にいらしたことは
ないんですよ。
ないですか。
それはねぜひ佐世保に来て、
行きたいんですよ、
ワイワイ貿易でお買い物しないといけません先生。
あとあの九州に菊池ってところがあるじゃないですか、あそこ実は僕の一族のというか出所らしいん
です。あの菊池渓谷で有名な熊本の菊池、
あ、そうですか。ルーツは熊本にあるんですか。
そうなんです。だからうちの僕のルーツ熊本なんですよ。
へえ。
だから生きてるうちに一回行きたいなみたいな。
いや生きてるうちにとかもうすぐ来てください。
ですよ。
いや、
あ、そうでしたか。九州にルーツがありましたか。
そうなんです。実は。
ぜひ佐世保でなでしこ作ってくださいよ先生。注文かけていただいて。
いや先生のルーツが九州にあるとは、これはちょっと、
驚きでしたね。
九州の皆さんよろしくみたいな。
ぜひ来てください。
はい、
はい、さて今メッセージの中にも出てきたんですけれども、うん、他にもねたくさんメッセージを頂戴しているんですがちょっと紹介できなくてごめんなさいね。彼女の彼らの話が出てきました。
はい、
マイフェイバリット彼らというですねサブタイトルもついてますが、はい、週刊プレイボーイで連載中ですね。
はい、
結構な長期連載、1994年でしたっけスタートは。
スタートがそうですね、
はい、かなりの長期連載になっているかと思いますが、どうでしょう、正直ここまで連載が続くってお考えになってました、開始当初。
というかどれくらい続くかっていうのは全く考えてなかったですし、やっぱりその、ね、アンケートに厳しい出版社さんですから。
そうですよね、だってバクマンの出版社ですからね。
まあどうなんだろうみたいな部分はありましたけど、まあなんとかかんとか習慣になったと思ったら隔週になったりとかちょっといろいろあるんですけれども、まあまだなんとか続いてますね、ありがたいことです。
こんなに愛されているなんか理由とかって先生どう思われます。
まあいろんな要素は あるんでしょうけどね、キャラクターが巨乳だとかっていうのもある
んですそうですか先生
そうなんでしょうね、そんなに愛されてますかね。
愛されてますね。そして、現在ですね初めてのネット連載ということで、これもちょっと意外なような気がしたんですが姫神ガジェット、
はい、出させていただいてます、
ね。先生もう先ほども紹介しましたけれども非常にいろんなメディアで活躍されている方なのでパソコンとは親和性が非常に高い作家さんだと思ってたんですけれども、意外なことに姫神ガジェットが初のネット連載なんですね。
そうなんですよね、実はそうなんです。
でカラーページもあったりして非常に美しいんですけれども、単行本化がこれも待ち望まれますね。
あ、意 外と早くなりそうですね。
あら、そうですか。
一応多分6月ぐらいには単行本の一巻がうまくいけば出ると思います。あ、
そうですか。その場合カラーページはどうなるのかっていうのは結構気になるところなんですけれども、
それ今言うんですかね
微妙なところ行っちゃって、行っちゃいました今。
いやいやいや、これどうなんだろう。いや、まあ、あの他のフレックスコミックスの漫画をご覧くださいって。
わかりました。
ファンとしてはでもカラーでね、読みたいところですけどね。
まあ、どうなるか分かりませんので、じゃあ今のうちにですね、やはりぜひ
ネットでね、
ネットで、
はい、
あ、そう、お楽しみいただきたい、
目に焼き付けといていただきたいと思います。
でも、は
い、
あのネットのコミックはね、あのやっぱりこう要所要所にカラーを突っ込めるっていう、 あれがちょっと意外な発見でしたね。
お、
制約がないわけですね。
このコマだけカラーとかね。
おお、そうか、出版ではちょっと考えられないですもんね、確かに ね、
そうですね。
先生の新しい挑戦はどこまでも続いていくんですね、
はい、
さて、あのお別れの時間が近づいてきまして、
うん、
はい、
実は先生に今回たくさんプレゼントを用意していただきました、
はい、
コレクターユイの T シャツ白と黒各2枚、彼女の彼らクオカード2枚、朝宮キャラ限定ピンズ1セット12個ぐらい、あとなでしこ、蒸気、サイレント、ダークエンジェル T シャツサイズは L のみ各2枚、コレクターユイ非売品テレホンカード5枚、これ全部頂戴しちゃってよろしいんですか。
差し上げます。
ありがとうございます。はい、5名様に福袋的に差し上げます、はい、何が入っているかは私どもにお迎え、
お任せください、
お任せください、
はい、
というわけで浅見明先生、
はい、
やっぱりあっという間の30分でございました。
そうですね、今度はじゃあ時田先生と2人で一緒にまたそちらの方にお伺いして3週1ヶ月ぐらいやります
か。そうですね、 3,4 週軽くいくと思います
よろしくお願いいたします。
ホルモン食べながらやりましょう、
はい、
いいですね
お好き放題言ってますが、
スタジオのブースが煙っちゃうんじゃないですか
いや、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしかったら本当にまたご登場いただきたいと思います。ありがとうございました。浅見明也先生でした。残り時間あと20秒になってしまいましたけれども、来週は100回スペシャル NBC 有志の会霊界2その他ということで、カロリーオーバーの企画でお送りしたいと思います、
はい、
ユーストリームは必見です。詳しくはキカラジホームページをご覧ください。お別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田シェイカーズと
村山人志でした。それでは皆様、ラタ毎週。
今日番組の中でご紹介した浅見明也先生からいただいたプレゼント、応募はウェブサイトからどうぞ。キーワードは浅見明也、キーワードは浅見明也でお願いします。5人の方にプレゼントします。